今日は飛行機飛ばないさ。
バブルビー
ミニの
これ
食えますか。
これ食えますか。はい、はい、ということで65回目、これ食えますか、
バブルビニール、これ食えますか、
はい、今週もお送りするわけですけども、はい、今日はですね、私、沖縄帰りなんですけども、
今日帰ってきたでしょ、
今日帰ってきたんですよ、実は昨日帰る予定で、沖縄でライブをしてきたわけなんですよ、
熱血社交場で、
荒けも、
荒けも、
はい、熱血社交場、やってきたんですけども、なぜ、昨日の晩、帰る予定で、まあ、予定通りですね、沖縄
に。言うてもサラリーマンですから、月曜日お仕事ですよ、
本来。まあね、まあ、休みも取ったんですけど。
取ったのか。
取ったんですけど。まあ、予定は予定じゃないですか、と言ってもね。で、飛行機でそれ取ってたんですけども、なんか昨日、すごい強風で、東京が。もう真っ黄色に空がなった。
黄砂で、まあ、その黄砂のせいで、
なんかすっごい強風が吹き荒れてたみたいで、で、飛行機も、エアアジアっていうやつだったんですよ、でエアアジアって LCC っていうね安いやつ、で、羽田じゃなくて成田なんですよこれが。
成田なんだ、
沖縄行く那覇便が成田那覇っていうやつで、で、それも1日1往復しかないんですよ。
不便なまあ安いからか、
1日1往復しかなくて、で、機体が1機しかないから買いがないんですよ。
どうにもならないです。
どうにもならない。で、予定では成田空港に、夜10時半に着くっていうやつなんですけど、
はいはい、
成田空港ってね、夜11時が門限なんですよ。
あ、そうなの？
そう問題で、夜11時に以降の着陸はできませんっていう。
あ、じゃあ夜の発着ってことないんだ。
ない。
しなかった。
24時間とかじゃなくて、11時で終わってしまうんで。
なるほど。
なんで、その日は、成田から沖縄に来るやつが、そもそもなんか遅れていて、120分ディレイみたいな出てて、で、空港にいざ行ってみたら、欠航になりました。
ありゃ。
もうイベントがね、終わって、で、アルケモのクルーと、お疲れ様でしたと、楽しかったですね。
お別れして。
またやりましょうね、みたいなこと言って、ではちょっと、空港行きましょうみたいなこと言って、みんなで行って、で、空港でいつものようにエンダー、A&W ですね、ハンバーガー食べて、で、飛行機が飛ぶんで行きましょうって言ったら、結構ですって言われて、
さあ、どうするって
。さて、
さて、お別れも済ませて、エンダーも食っちゃったぞって。
アフターパーティーが始まりますよっていう。
まあ、そうなるよね。
空港まで行って、まあ、戻りましょうって言って。
まあ日曜日の夜ですからね、
日曜日の夜だけど、でも他の人みんな仕事ですからね、
翌日ね、
歩き物クルーは、みんな仕事だし、園長さんも仕事ですからね。
園長さんはどうやって帰ったの？
園長さんも仕事だけど、もう会社に電話して、
あ、やっぱり休んだんだ、
休みますみたいなこと言って、
無理ですって言って、趣味の方で無理です、
無理です、
どうですか、飛行機は飛びませんって、今日は怒られたんだろうな、園長さん。
まあ、みんなサラリーマンですから、まあ、吉田哲人さんは本職でですけど、
そうですね、
みんなサラリーマン
ですから、ね、プロですけど、
だから月曜日は基本仕事じゃないですか、で、日曜日の晩で結構なると、もう休まざるを得ないです、
しょうがないですね、こればっかりは、どうにもならないです。
まあ、しょうがないから。僕はもともと休みを取ってたんだけど、まあ戻ろうかと思って、で沖縄那覇に引き返すバスの中で、東横インを予約しましてですね、
当日な
当日、東横インをチェックインして、まあ飲みに行こうかみたいなことになって、ほんでまあそれで普通に東横インに泊まって、まあ今日の朝10時半フライトの便で、ようやく成田に帰ってこれたと、いうことですけども、
まあ、怖いですね、飛行機使ってちょっと地方の方に行くとそういう危険をはらんでますからね、
そうですね、しかもその一機しか機体がないので替えがなくて、で成田なんで、もう時間遅れたらアウトっていうかなりリスキーな、
お金がたくさんあればね、
当日のね、
当日のね、国内便何があんだ、JAL だっけ、
なんかありますね、
ああいう高いのって買えるんだけどね、
4万5万しますからね、
とんでもないですよ、
とんでもないですよ、
大赤字です、
大赤字。まあ、そのエアアジアっていうですね、LCC 格安航空初めてだったんですけども、なかなか面白くて、
よく聞きますね、最近ね、
最近よく聞きますね、エアアジアとかジェットスターとか最近よく流行ってるんですけども、
格安航空のね、
そうなんですよ、でこれがね、全てにおいて他の JAL とか ANA とかと、窓口が違うんですよ。
あ、なんか遠くにあんの？
遠くにあんの、で今まで僕らって結構あれ乗ったでしょ、なんだっけ、 ジェットスターじゃなくて、
ああ福岡
スカイマーク
とかね、
スカイマークありましたね、はいはい、スカイマークでもあの羽田とか行くと、うん、端っこ一番端っこに
一番端っこなんだよね、
ありますよね、うん、あの時点で結構追いやられた感があるんですけど、うん、もうそんな日じゃないんですよ、建物自体が違ってて、
うん、あ違うんだ、
違うんですよ、
どうなんの、
なんかね今まで貨物を取り扱ってた建物を、うん、そこになんか臨時のあのチェックインのレジだけポンと置いて、
なんか倉庫の中にレジがある感じ
で、そうそうそうそう、でそこまで遠く歩かされるんですよ、
うん、ひどいな、うん、まあ安いだけあるわな、
そうでそこ歩いて、うん、でそこでチェックインしたら、うん、で次はあの飛行機の止まってるところまで、うん、あのこうバスなんですよ、
う
ん、基本
もうバス動かないとどうにもなんない距離なんだね、
基本バスなんですよ、ね、うん、で飛行機に乗ると、うん、こう前の椅子がこうもうか顔のまんまにこうドンってこう詰まってるぐらいの、
うん、どうやって機内食食うんだろうなってい
や機内食とか当然出ないです、うん、でドリンク持ち込みダメ、
あダメなの、
ダメなんですよ、
へえ、中で買えるの、
中では買える、うん、中で買うか、そのチェックインカウンターで買ったやつしか持ち込みダメで、うん、持ち込むと没収されるという、
へえ没収とだ、
没収、うんうん、厳しいですね、
あれでもあれ、うん、まだ座れるだけいいんですよね、
座れますね、
うん、うん、すんごい安いので今後立った状態のまま運ばれるっていうのが出てくるような話がなかったですけど、
あなんか聞いたことありますね、
うんうん、あれは立ち消えだったんですかね、さすがに、
そうなんでしょう、うん、いや厳しいです
よ、あれはないよ、
ないあれはない、
立てた担架みたいなのになんか寄りかかってるみたいな椅子だったよね、椅子ですらないっていう、うん、
でね、あとね那覇空港も、うん、違うんですよ、窓口が違ってて、うん、倉庫みたいなところに連れて行かれるんですけど、
那覇、
うん、
空港でさらに倉庫みたいなところなんだ、
そう、倉庫ですよ、那覇空港の
バスエ感すげえな、
倉庫連れて行かれて、うん、でバッゲージがあったら、うん、普通なんかベルトコンベアみたいなんでこう流れてくるのを待つみたいなじゃないですか、
うん、まあ普通はそうですね、
で那覇空港にそれはなくて、うん、エアアジア の,、うん、荷物は係員が手でこうポイってこう掘るんですよ、
はあ、どっから出してくるの、その荷物を、
なんか荷物カーゴみたいなところから、係員が一個ずつ手で持ってきて、ポイッ、うん、ポイッてやってい
くんですよ、佐川の庭分けみたいな感じ
です、佐川の庭分けですね、
ドーンって、
そうそうそう、そういうシステムになって
るんですね、割れ物持って乗り込みますんで、
そうですね、
ガチャーンってきました、
そういうね、
まあ、安いなりしょうがないなっていうことですね、
しょうがないなっていうことなんですけど、うん、はい、まあ、そういう珍道中でございました、
はい、
ということで、
まあ、無事に帰れてよかったという、
無事に帰れてよかった、はい、今日も飛ばなかったらどうしようかと
まあ無事じゃねえんだからな、
もう全然
無事で、炎上さん被害食らってるから
そうそうそうそう、
まあ、あれですよ、うん、神様がくれた休日ということで何だろ、久しぶりの収録だとよく分かんないこと言います、
全然メリットない、
は
い、
毎回1回目はこんなもんです、
はい、まあ沖縄で、まあ、飲めたからいいかと、
いやまあ楽しかったでしょ、うん、飲み会は、
まあ、楽しくですね、うん、イベントも盛り上がりまして、はい、荒木も、うん、すごい面白かったですけどもね、うん、はい、
めでたしめでたしということで、
めでたしということで、うん、今週もまたゲストをですね、
素敵なゲストを、
素敵なゲスト
をしております、
いや今週のゲストをまた
ですね、表情が全く見えない方がやってまいりまして
見えない、
はい、収録中は別に外してもいいんじゃないかと思うんですけど
収録中も、清掃で、
清掃で
臨まれていらっしゃいま す, まます、
ありがたいことです、
はい、本日のゲストは、おもだかさんです、
はい、どうぞ、
はい、こんにちは、おもだかです
これ今
ここは普通の声になってますけどね、
あの声です、
あの声になってますか、ね、
あの声、
リスナーはもうびっくりしてます
リスナーは何のことや
ら、おやおや、ロボがやってきたぞ
ロボがやってきましたこれは澤田さんの地声ですよね、
そう、そうなんですよ、澤田、はい、の場合の地声はこれなんです、
これです、
なるほど、
はい、
やっぱ変声期の時っていうのはもう少し
変声期はもうちょっと高かったん
ですよ、もうちょっと高かったんですよ、高かったオクターブ下がって、上がったんだ、はい、なるほど、
はい、
というわけで、コレクエ史上初の、
夏の
声を変えた人が
地声ですからそれは、
地声の、あ、そっか、
地声だけど目の前に、
地声だけど、まあ、不思議な声の方がやってきました、
僕の目の前にボスっていうメーカーのボーカルプロセッサーって AI が置いて
あって本格的なものが置いてます、
プレセット60番ロボットっていうのが液晶に出てますけども、
分かりやすい
これね、はい、あれなのピッチを指定するとね、はい、そのピッチでね、全部一定になっちゃうんですよ、
へえ、
ってことは
もう決まってるんですよ、これ
今なんか、だからその普通ボコーダーって、はい、音程の出すものが必要じゃないですか、
キーボードでやりますね、
キーボードでやりますね、普通は
その発信機みたいなものがもう中に入ってるものになってて、もう何を言っても低い、音がもう出るようになってて、
全部一音になってる、
全部一音になって
る、なるほど、抑揚が全くない
全くないですね
笑っててもはぁはぁはぁはぁはぁ
これどんなこと言ったら違和感あるのか、なんか 大爆笑とかしたらおかしいな感じじゃん。
はははは、は
なるほどね。
いやそんな結構ね、わははとか笑っても結構ちゃんと出ますよね。
出ますか。出ますっぽくなるん
だ、うん、なってましたね。
なるほど。
それがこのボスのエフェクターのすごい高性能な、
はい、
ね、ってことね。
地声だって言った後にボスのエフェクターの話をしますからね。まあこれグエらしい、
うん、これらしい、
これグエはあのアーティストを身ぐるみ剥がして生のアーティストをお届けする番組ですから。
ーアーティストの体温を感じる番組でございます。
はい、
はい、今日は小高さん、はい、お迎えしてるわけですけども、はい、まだ小高さんをご存じない方もいらっしゃるかと思うんですけども、
はい、
どこから説明いたしましょうか。今日の小高さんはですね、この巫女さんのですね、あの装束で、これはもう、はい、小高さんがライブをされる方される時は必ず、
はい、
このですね、あの身なりでやられるんですけども、まあ、それも小高さんの世界観の一部というか、
はい、
まあ、パフォーマンスの一部分であり、
はい、
もちろん音も後ほどですね、曲を紹介しようと思うんですけども、
はいはい、
あとね、ライブを見た方は分かるんですけども、映像があったりとか、
はい、
いろんなこう、ものが多い、
うん、
コンテンツの多い、凝縮されたライブ、
いろんなメディアが一緒になって、一つの空間を作り出す。
はい
はい、
で、まあ、僕も小高さんの音が好きで、よく聞いてるんですが、
はい、
まだ知らないこともあったりしてですね、
はい、
皆さんと一緒に、
うん、
小高さんについて、今日は
勉強していこう、勉強していこうということ
ですね。
はい、
ありがとうございます。
思っております。
はい、
では、まず小高さん、スタートしたのはいくつぐらい、いつぐらいでしょうか、小高っていうプロジェクトが。
ね、小高っていう企画を始めたのは、
はい、
2000年ぐらいなんですよ。
はい、
でその時は、うん、
10年以上、
10年以上、
うん、もう一番最初の時はライブをやるとかそういうことは一切考えてなくて、
はい、レコーディングユニットみたいな、
レコーディングももちろん やりたかったんですけど、
はい、
その映像となんかモーショングラフィックスっていうの
を、ね、はいはい、
その時に始めてきて、モーショングラフィックスを見て、
はい
はい、
なんてかっこいいんだろうと思って、でそのモーショングラフィックスとなんか音楽を一緒にくっつけるような企画をやりたくて、うんうんうん、
なるほど、
それで「小高」っていう企画名にしてやり始めたんですけども
「小高」っていう名前の由来は、
由来は気になりますよね。
っていうのはね、
はい、
家紋の名前なんですけど、
家紋の、はい、
よくあるその、うん、お墓の上とか
って、ありますよね、
あの家紋で、
はい、
3つの葉っぱがあるマークがあるんですけど、
はい、
結構それも家紋の中でもよくあるタイプの家紋なんですけど、
はいはい、
うちの家紋がその大高なので、
はい、あ、そのまま
大高にして、
なるほど、
そうなんですね。ということはその割と和風なところから最初からもう名前が取られてたっていうことは、
そういうことになりますかね。そのなんか自分では意識したつもりはなかったんですけど、でも、家紋から取るっていう行為自体がそうだよね、
う
ん、
そうですね、スタートラインの時点ですでにもう和風感はあったと、
ね、ありますね、
。
そのと最初から今に至るまでなんかなんだろう、曲作りに関しても、そういう世界観っていうのはあったんですか、何か共通するような。
共通するものは何だろう、意外とないかも。
意外とない、
うん、最初はあくまでモーショングラフィックスと合わせてっていうのが最初の初期衝動なわけですね。
でもあるかも、金沢明子さん、
金
曜と演歌の、
はい、
金沢明子さんが歌を歌ってくれてるっていうのが、
はい、
それが変わってないですね。
僕は金沢明子さんの、あれも90年代前半に、ビクターでしたっけ、出てますよね、
ハウスミックス、
はいはいはい、あれ僕持ってるんですよ。
おお、そうだった、ありがとうございます。
持ってました、実はそれをやられた方が今の小高さん。
そうなんです
よ。ということはもっと20年以上の歴史が金沢明子さんとのつながりとしては、
でも途中で全然やんなかったりとか、ハウスミックスの企画って、はいはい、本当に一時期の企画だけだったんで、実質はもう1年とか2年とかしかやってないんです
ね、はいはい、
2年もやってないかな、
うんうんうん、
本当に最初に企画版を作って、
はい、
でライブパフォーマンスを何回かやってもおしまいって感じ、
なるほど、まあ、その携帯がなんかこう改めてもう一回やってみようよみたいな形になった。
そうですね、でもね、 もうその澤瀉屋っていうものになってからは、はい、もう金沢さんはそのライブで歌ったりとかは、はい、そういうことはないですからっていうことでお願いして、う
ん、あなるほど、
もうその、うんうん、ライブをやるとかそういう企画じゃないんですっていう説明で始めたので、うんうん、
なるほどなるほど、
一応その全然別物なんですけど、
うんうん、あなるほど、
ね、なるほどね、
うん、金沢明子さんという方は、はい、民謡の歌い手ということでいいです
か。そうですね、なんか金沢さんのルーツは民謡みたいです、はい、
民謡っぽいですよね、うん、で、澤瀉プロジェクトに、まあ、参加されてるというふうに思っているんですけど、はい、金沢さんは金沢さんでまた独自やられたりとかは、
うん、そう、金沢さんはもう金沢明子っていう名前で、はい、演歌とかのリリースとかをすごいたくさんやっていて、
もう今
もう有名な、
有名な、
大御所と呼んでも差し支えない立ち位置にいると思います、
うん、金沢さん自身もそういうハウスとかダンスミュージックと一緒にやるっていうことに結構興味がおありな、
結構金沢さんすごい、そういうのを乗り気にやってくれます
ね。いいですね、
先鋭的な、
しいですね、
うん、新しいことにチャレンジするタイプ、
はい、これトラックがまた合ってるんですよ、すごく、はい、不思議な世界観がありまして、うんうん、で、その澤瀉プロジェクトが2000年ちょいぐらいに始まり、まあ、最初はそのモーショングラフィックスとの融合で、どっちかというと、なんだろう、まあ、その澤瀉プロジェクトとしては、なんか本当に興味の赴くままに、はい、やりたいことをやっていくという方向でやられてたと。
そうなんです。
なるほど。
で、時は進み。で、ライブ、パフォーマンスをやるようになったのはいつぐらいからなんでしょうか。
ライブパフォーマンスをやるようになったのは2009年からで、
なるほど、割とじゃあもう
最近
なんです。
へえ。
その澤瀉の企画を始めて2年ぐらいしてから、はいはいはい、チップチューンっていうものを初めて知って、はいはい、そういうゲームボーイとか、昔のレトロゲームでやる音楽っていうものにそれを知ってすごい面白いなと思って、うん、で自分もそういうのをやりたいと思って、うん、でそのやろうとするんですけど、どうもうまくできなくて、でなんかこうなんか混ざった感じになるんですけど、でそのなんて言うんだろうな、そういうチップチューンのイベントで、はい、本当にその2008年ぐらいに、はい、いわゆるその液晶ディスプレイのシンガーがいない状態のライブみたいなものは何回かやったことがあって、はい、でもその金沢さんを、はい、液晶ディスプレイに映した状態で、はい、一緒にライブをやるっていうのを始めたのが2009年。
なるほど、なるほど。今の澤瀉さんのライブスタイル見たことない方も似たように説明すると、はい、まあ、メインにあるのが MacBook があって、はい、そこから音がメインで出てるで、はい、映像も出ていて、はい、で映像は液晶ディスプレイを二十何インチとかでかめのやつをスタンドに立てて、はい、それを、まあ、自体が2台、うん、両脇に立ててですね、うん、そこにグラフィックスとかを映すと、うん、で2つ同じものが映ったり違うものが映ったりとかしていて、うん、まあ、ちゃんと同期していて、うん、でそこにさっきの金沢明子さんの、はい、映像がですね、はい、金沢明子さんの歌があったら金沢明子さんがその顔が出てきて
ドーンと出るわけです
ね。ドーンと出てきて、うん、で歌ってる映像が出るんですね、うん、で結構顔のアップのみが出るんで、うん、でそこに対して澤瀉さんはこうマイクを向けるという、
マイク向けるんですね、
マイクを向ける映像です、はい、マイクを向けるって、まあなんかモニターが歌ってるような、
うんうん、ある意味あれですよ、今の初音ミクライブの走りかもしれませんね。シンガーが二次元になってるんですよ、ね、モニターの中でしかいない
という、しかもその妙にこうコマ数が低いっていうか、カクカク動いてるんで、うん、マックスヘッドルームみたいな、ね、
かっこいいですね、
マックスヘッドルーム、
マックスヘッドルーム、
サイバーパンク感、
サイバーパンク感があるんですよね、うんうん、でまあ、そういうで機材は、Mac の他に、まあ、さっきおっしゃられた、はい、チップチューンもミックスされてるということで、はい、結構そのゲーム機があります
よね。ゲーム機が、ゲームボーイとか、ゲームボーイカラーとか、はい、PSP とか、はい、DS とかが、 メンバーなんです。
メンバー携帯ゲーム機がメンバーになってる。なるほど、
うん、一緒にやる
一緒にやるって、うんうん、ちゃんとどのゲーム機もちゃんと音がちゃんと出て、
メンバー紹介とかされるんですか。
メンバー紹介するんです。
もちろん、なるほど、うん、
もうそうなんですよ。それぞれがね、うん、お曲が打ち込んであるんですよね。そういうシーケンサーがゲーム機の中
に、あのね、2パターンあって、はい、そのゲーム機を、はい、そのミディ信号で鳴らしてる場合と、もうゲーム機の中に仕込んでる場合と2通りあって、はいはいはい、でその仕込んであるやつの場合は、はい、まあ普通になったりとか、はい、たまに電池充電するの忘れて途中で止まったりとか、そういうトラブルなんですけど、あの外側からあの鳴らす場合はね、やっぱりあの昔のゲーム機なんで、なんかね暴走しちゃったりとか
ね。ああ、今でもチップチューン生でゲームでやら、うん、ゲーム機でやられてる方、結構ライブ中に落ちたり、うん、
あらまあ、不安定
な、ね、止まったりとかありますよね。
でもそれがすごいなんか面白くて、
うん、生感がよりありますね。
生感がよりある、うん、そのとんでもない音になっちゃったりするんですけど、うん、それがね結構
そのライブ感が、
はい、うん、いやこれはでもライブを見てみないと、
そうですね、なかなか伝わりづらいと思いますけども、
ね、まあ、
う
ん、でもこれをその結構その機材数とか、はい、まあ、もう見た目にはいっぱいあって、
いっぱいある、
いっぱいあって、映像、映像もその2面の液晶のほかにスクリーンね、プロジェクターに映すとかもあったりして、でかつあのパフォーマンスは澤高さん1人っていうので、うん、結構その1人の人がいろんな機材を次々に触ってる感、うん、そのゲーム機の他にもあのカオシレーターとかがあったりとかして、うん、結構細かいいろんなガジェットが次々出てくるというようなライブですね、うん、で音はもう踊れる感じの音になってるんですけども、でもポップスだなっていう、ポップだなって、僕すごいポップス歌があって、やっぱり A メロとかサビとかを感じさせる部分があって、すごい聴きやすい、もう本当に車でよく聴いてますけど、
本当にそう言ってもらえるので本当に嬉しい、光栄だ。
いやいやいや、聴かせていただいております。
なるほど、
はい、じゃあちょっと曲をここで、
そうですね、
曲聴いていただきたいんですけども、どうしましょうかね今日は。
今日ね、
何を
そしたらあの今日ね、はい、すごいいいタイミングで、はい、ゲストに呼んでもらったんで、
はい、
あの今月の頭にね、
はい、
あの NHK の、 あの E テレっていう、うん、その、はいはい、チャンネル、はい、その3チャンネルかな、
はい、
であの夕方に大天才テレビくんっていう、
はい、大天才テレビくんっていう番組はこの番組2回目ですよ。
あるんですけど、
以前あれですね、麦沢
ハモータース
が来ていただいた時、
そう、マハモータースが一昨年のオープニングのテーマ曲を作って、う
ん、はい、
で多分もう今月で終わっちゃうんですけど、今月の今月のじゃねえや、あの今年の、
はい、
テーマソングを小高が作ったので、うん、あのそれをぜひ聞いて、
これはぜひお聞きいただきたいですね、
はい、ぜひちょっと聞いてもらいたいですね、
はい、
これはあの CD ではまだリリースされていない、
CD ではね、はい、ちょうどリリースされました。
あ、おタイミングいいですね、
タイミングよく出たので
全国のレコーデンって、
はいはい、では聞いていただきましょうか、
はい、
はい、じゃあ曲名の方をよろしくお願いします、はい、
大天才テレビくん2012です、
はい、どうぞ。
聞いていただきましたのは、はい、おもだかで大天才テレビくん2012でした、は
い、
2012? 2012っていうのもタイトルですよね、
うん、そう、うん、2012が入ってるんですね、
はい、
タイトル
で、なるほど、
はい、いやどうですか水さん、これは
すごいですね、おもだかワールド、まさに、うんうん、なんどう表現していいかわからないんですけど、うん、まあ、パッと浮かんだ言葉は、うん、アジアンテクノの最先端みたいな、
アジアンテクノの最先端、うん、やっぱりその日本、特に日本の、
うん、アジアンテクノって、まあ、昔からいろいろそう呼ばれてる音楽がありますけども、うん、まあ、金沢さんの、うん、拳の効いたボーカルが入ることによって、うん、よりそれがキャッチーになった感じ、わ、うん、かります、うん、
はいはいはい、
そんな感じがちょっと
出てますよね、なんかこう耳残りますね、
そうですね、
あの拳が
ポップミュージックとしては成立してしまったという、
うんうん、確かにね、うん、こう金沢さん、まあ、アルバムね、あのフルアルバム、出されてまして、うん、だからその金沢さんのボーカルはもうそこでもう十分堪能できるようになっているんですけども、はい、もう聞いててやっぱり金沢さんの声っていうのが結構その高い声で、拳を拳が聞いてて、うん、まあ、日本の伝統的な音楽だなという印象は最初は受けるんだけど、聞いてるうちになんかそれはね、ロボットっぽく聞こえてくる時があるんですよね、なんか不思議に、なんだろう、なんかこれ本当になんか機械が歌ってんじゃないのか、
ボーカルみたいなんじゃ
ないそうそうそうそう、そういう風になんか錯覚をしてしまう、
ピッチが多分綺麗に合ってるから機械っぽく聞こえる時もあると思うんですよ、おそらく。
あとはこういう、うん、こういう民謡とか演歌の歌手の人がこんな、はい、もうバリバリのダンスミュージックにぴったり合うわけないみたいな、うん、先入観、
先入観を覆されますね、
うん、そうそうそう、うん、覆されてしまう、
うん、でもね結構ねメロダインで直します、
やっぱりそうなんですかそしたらロボットっぽくなりますよそれ
今、ね、はい、バブさんが、はい、すごいロボットっぽいって、はい、言ったのを聞いて、やばい、メロダイン使いすぎたかなって、うん、
そんな、やはりそのままではなかった
かなりいろいろ、でもそういう拳の部分とかは、うんうん、残す、うんうん、もちろんするんですけど、はい、かなり、はい、いじる、
拳じゃない部分がすっごいピッチピタッと合ってるから、うん、そういう風に、
うん、そうかも、
まあ、なんだろう、トラディショナルかつなんか冷たさがあるような、なんかこう聞いたことないような感じですよね。
民謡というとやはりその人の歌声で、まあ人間の生の感じっていうのが、まあ人それぞれかもしれませんけど、一般的にはそういう感触だと思うんですけども、このバックの音にはまることによって、うん、なんていうんですかね、記号化した感はちょっと、うん、
記号化ね、
それがすごく気持ちよく聞こえるという、
うん、そうですね、確かに、いや本当にその記号化って あると思いますよ、
はい、
ライブを見てもそのモニターに映し出される金沢さんとか見ると、
そうですね、まさに記号化ですよね、
もう完全に一部として、ね、成り立ってるのは
記号、
思いましたね、
自分でも記号なんですって言います、
ね、あ、なんかそうですか
、うん、そう多分そうなんですね、
なるほどね、言おうかな、我々はなんか勝手なこと言ってるだけになったような気がして
、本当にそうなんです、本当にそう、
ありがとうございます、
本当にそうで、自分がそのなんかそういう民謡とか演歌的なものに求めてるものだけを、なんか自分で勝手に抽出して、多分そのジッターゲックスを記号化したんですね、
きっとね、なるほどなるほど、
うん、まあそうですね、民謡のアイコンですね、
だって民謡を作ってるわけじゃないですもんね、
そうですね、民謡ではないです、
民謡ではない、なんかそのトラックを作る時の気持ちって、例えばなんかポップスを作るとか、なんかどういう感じでスタートをされるんですか、その曲として DJ ユースのものを作ろうとか、
ダンスミュージックを作ろう、
そうそうそう、アウトプットとしてはやっぱり僕はもうポップスとしては接してるんですけども、割ともっとそのなんだろう、ガチな方向
だった、作り手側のっていうことですね、
作る始めるときはこの曲はなんかどういうふうに作ろうとかって思ったりしますか、
それはね、どういうふうに作ろうっていうその制御が全然できない、できなくて、本当に成り行き任せに作って、なんつうんだろう、でもねやっぱ一番多いパターンは、その自分のなんか好きな 曲のコード進行と、はいはいはい、なんか民謡のあるすごくいい歌と組み合わせてみたいとか、そういうところがあるんですね。ああ、
マッシュアップ的欲求からファンを発している、なるほど。
でも、ね、あの全然そのアイディアなしに作ったトラックに金沢さんがなんかこういう歌合うんじゃないとかっつって歌ってくれる場合もあるし、
そういう場合もある
し、そういう場合もある
し、ね、僕でも聞いてと思ったらですね、うん、歌が先なのかオケが先なのかっていうのが気になったんですけど、やはり それも臨機応変というか、
それもあれなんです、あの民謡とかのその乗っける部分は、はい、ほぼその邦楽のカラオケで撮ったものをほいって乗せる場合が多いんですけど、たまにそういう風にあの全然その邦楽じゃないトラックに対して、いきなり金沢さんが歌い出す場合もある。
もうある。なるほど。
もうそれはアドリブっていうか、
アドリブっていうかその思いつきで、
思いつきで、
とか。
なるほど。かっちりとしたその制作の、何ですか、スタイルがない。でも出てくるのは全て主高という、
そういうこと
なんですね。面白いですね。主高ワールド、はい、深いです。
深いですね、
は
い、
バブルさんとかはもう、はい、結構作るときかっちりその、はい、決めてから作ります。
僕決める派ですね。
あ、そうか。
あの逆に決めないと何を してるんだろうという気持ちになってきて、ボツだってなることが多いんですよ。
ボツになることなんてあるの？
ボツ、もう寝よう今日はって思って、
ゴールを決めてないと走れないタイプ。
僕はそういうタイプ。
そうか。
なんか全部そうですね。
そうか。
機材と戯れてるうちに何かしようっていうやり方でやると、ダサーくなっていって、しょぼーくなっていって、もう自己嫌悪に陥るタイプ。
まあ、大体いつも横で見てて、まずコンセプトありきだもんね、いつも。
そうだね。
こういう感じの作るわっていうとこから始まる。
そうそうそう。だからそれが出てくるまでが時間かかるんですけど、決めたら、まあ形にするのは大体スムーズにはいくんですよ。ただなんだろう、最初のなんだろう、イントロとちょっと触りしか決まってないみたいなことも多くて、そういう場合はその触りまではサクサクできるんだけど、その次から、うわーっていう風になることって結構多くて、
やはりまあ音楽とずっと同じことやってるわけでもいかないので、展開していかなくちゃいけませんからね。
まあ、これがその誰かにこう頼まれた仕事とかだったら、割とあのそういうふうにやってよ、こういうふうにやってよみたいなことをやっていけば形になるのでいいんだけど、自分の作品となるとなかなかね、
そうですね、それ何をやってもいいがゆえに何をしていいか分からなくなるっていうのはやっぱ作り手のジレンマとしてありますよね。
格好よくね、格好悪くするの嫌じゃないですか。
それはそうです
だからね。でも格好悪くなっちゃうんですよ、僕決めないと。なんかだからあんまり僕機材と戯れのとか苦手かもしれないですね。
なるほど。
そうなんですね。
そういうなんか面倒くさいタイプですよね、音楽作りとしては。
作り手三者三様ですよね。
じゃあミディさんはどうですか。
僕三者三様って言ったけど、俺何も言ってなかった。
どうなん
ですか。いや、僕も実はコンセプトを固めた方が作りやすいんですよ。あの作ってるうちに何かできちゃったっていうパターンももちろんあるんですけど、最近年のせいがもうアイデアがないと何も作れなくなりました。やはりコンセプトを決めて、こういう感じので、でこういう風に作っていこうって言って、で何作ってもドドドドドドって曲になる。本当はね、ポップスやりたいんですよ僕は。サザンオールスターズみたいにジャンルの縛りのない、あのどんな、例えばまあジャズでもいいです、ロックでもいいです、ボサノバでもいいです、ジャンルにこだわらず、あの作っていきたいんですけども、出力されるのは全て、まあ、スピードコアと呼ばれてる音楽になるっていう感じでやっていきたいんですよね。なかなかまあうまくいってる、うまくいかなかったりですけども、でもまあコンセプト決めてやった方が作りやすいですね、やっぱり。
そうですね。
じゃあそのスピードコアのスピード BPM とかはもう、はい、無意識の縛りっていうか、もう別に自分で考える以前のこう前提として、BPM 早いっていうのがある。
もともと早い音楽は好きなんですよ。まあ、もちろんサザンとか別にそんな早くないですけども、それとは別に、まあ、パンクロックで早いハードコアパンクであったりとか、まあ、古いバンドの名前出せばスターリンであったりとか、ああいうドカドカドカドカっていう、ああいうビートが好きで、そのビートを今そのテクノというか打ち込みで再現しようとすると、ガバキックで鳴らす、ドドドドって鳴らす、一番感覚的には近いんですよ。で上物は何でもいいんです。それこそ、まあ、さっきから言ってるサザンであったりとか、 とにかくポップミュージックであれば何でもいいという、うん、そんな感じですね。
なるほど、
うん、まあ、マッシュアップっちゃマッシュアップなんですよね、これも、
うんうん、そうですね、うん、まあ、そのスピードコアの中でのバリエーションの広げ方とか、保ち方みたいな、うん、
キャッチーでありさえすれば何でもあり、
そうです、ね、はい、の作り方っていうのは奥深い
三者三様ですね。ここで戻りましたけど、はい、ようやく使えたって、
はい、ということでですね、まあ、前半は
こんな感じ
でしまして、はい、まあ、後半はですね、あの桃高さんの、まあ、活動、
そうですね、
海外であるとか、いろんな、あのことがあると思いますので、またそれは来週、海外で
新事件があ
のいろんなお話がですね、あると思いますが、
できると思いますが、
ま、次回お送りしたいと思いまして、はい、ここで告知に行きたいと思います、はい、桃高さんの方で何か告知はあります、
お渡しますでしょうか。告知、はい、ライブパフォーマンスの告知とかでもいいんですかね。
はい、ライブパフォーマンスの告知でお願いします。
3月だと、はい、3月の22にね、
はい、
どこでやったっけな、ね、3月の22日にね、
はい、
あれだ、青山の、
はいはい、
月見る君を、
あ、はいはいはいはい、
ところで、はい、やります。
お、はい
はい、
あと31日に高円寺のレードギグっていうお店で、
はい、
またパフォーマンスやります、
はい、ジョイライド、
ジョイライド、
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 あの、はい、バージョンたち
も、僕も、はい、なんかこの辺で通知が呼ばれてる、はい、そうですね、ジョイライド、
ジョイライド、
はいはい、
あとは来月になると、
はい、
4月の5日に、
はい、
吉祥寺のクラブシーター、
はいはい、
そして、4月の、ね、21日に名古屋に行きます、
はい、
名古屋の、はい、なんだっけな、ドミ、ドミなんとか、あ、忘れちゃった、
ドミ、ドミ、
ね、ドマーニじゃなくてね、
ドマーニ、
あ、そうだ、ドミナです、
ドミ、
あ、ドミナ、
ドミナ、
そうです、
はい、
4月21日が名古屋のカフェ、
はい、
ドミナ、
ドミナ、
カフェ、カフェドミナ、
ドミナ、
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 何語ですかね、
うん、
ドミナ、
ドミナ、
ドミナ
というところで、
はい、
あとその4月の28日がまた
高
円寺のレディレードギ
グ、はい
はい、
はい、皆さんぜひですね、
はい、
桃高さんのライブは一度見てほしいなと、
はい、生で実際に体験してみないと、
うん、
はい、うん、わからない桃高ワールド、
はい、
はい、
思います。
はい。
はい、
YouTube でもあのライブの映像とかあるので、
はい、
YouTube で、YouTube でも見れます。
はい。はい、YouTube で、おもだかと、うん、OMODAKA、
はい、
おもだか、
ライブの映像が出てきます。
はい。
はい。じゃあ、我々の告知も、
はい、
バブルビーでしょうか。
はい。
今日が18ですけど、3月の23日、
はい、
土曜日ですね、土曜日の晩ですけれども、秋葉原のモグラにて、イベント、毛ガニというイベントで、
あれ、まだ毛ガニやってないんだ
けど、毛ガニやってない、
毛ガニずいぶん前から告知してるよね、
してますね、
はい、
はい、
いよいよ毛ガニがあって、
はい、毛ガニにて、はい、バブルフューチャリング炎上 G ライブを行います。
謎のイベントです。
はい
はい、
そして、3月31日、これも秋葉原モグラ、夕方イベントですけれども、はい、サバコ10周年、
10周年
イベントということで、
は
い、これも、モグラでやらせていただきます、
はい
はい、ライブはそういうところでございまして、あとはリリースとしてですね、はい、もう出てるはずなんですけども、
はい、
出てちょっと収録日ではまだ出てないんですけども、
はい、
ですね、iTunes の方で、はい、バブルビーフューチャリングエンジョージの新曲
ヨ
ー、
はい、
セクシーガールが、リリースとなってます。
ついに iTunes で、
はい、なってます。そして
ダウンロードで書いちゃいますよ。
なんできますよ。で PV も YouTube で公開されてます。
あ、もうですか。
はい、
はい、
されてます。
もう、もうじゃあ見た人いるんじゃないですか、
ね、いるかもしれませんね、
どうですかね、
どうですかね、
どんな反応が返ってくるんでしょうかね。
ヒヤヒヤ、
すごい、
あ、ありがとうございます。
やっぱあの曲作るときはああいうセクシーな EDM 作るってコンセプトで作る。
そうそうそうそう、セクシー
な
チャラいチャラいの、うん、
ていうかガンダムスタイルやるわって言って
た。でも変わってきたんですよ、やってるうちに、
うん、あれ出てきたものが全然ガンダムスタイルじゃねえ、
違うでしょ、
普通に EDM じゃんと思った、
う
ん、
何かに似せたらなんかちょっと面白いかなとかあるんだけど、でもやってるうちに飽きてくるんですよ、
う
ん、
それが分かる分かる。そのままじゃね、
どんどんどんどん別のものになってくるっていうね、うん、
それがバブルビーなんですよ、
うん、そうなんですよ、なんでやっぱり違うねみたいなね、
うん、
で、それが PV も出て、はい、iTunes でも出てですね、
はい、
iTunes の方ではリミックスとしてですね、
はい、
京都の、ダブステップアーティストである 3DNOW、
はい、3DNOW 今すごいですよ、 3DNOW、うん、あちこちでどんどん名前を上げてますけども、
はい、
やばいダブステップ作ります、ベースがおかしいです、
ベースおかしい、
はい、
入ってますので、
えーえー、
かっこいいので、今日のじゃあエンディングテーマはその 3DNOW リミックスで、
あ、なるほど、
うん、 お別れしたいですね、はいはい、ということで、はい、よろしくお願いいたします、
はいはい、続いてみてです、4月7日ですね、4月7日秋葉原もぐら、うん、皆さんもぐらついてますね、
もぐら
秋葉原もぐらで、エクストリームハード今年一発目、行われます、
はい、
ゲストは、台湾のジェコアーティスト 3R2、はい、3R2 がついに日本でライブを、あれ初回か初めてか
初めて
です初めてですね初めて日本でライブを行います、
うん、
これあのぜひとも、必修で、ジェイコアフマはもう必ず見てください
必ず、
はい、
うん、
3R2 とシャープで同じ舞台に出すっていうね、
あ、
うん、面白いですね
面白いですね、
うんうん、指定対決ということで、
はい、
でですね、4月28日はですね、エクストリームハード VS ハッピージャック、
うん、
こちらはですね、渋谷の、ロックウエストじゃないんだよな、うん、R ラウンジって名前に変わったんですね、
うんうんうん、はい
はい、何回だ3回4回ぶち抜きになったのかな、
うんうん、
2階建て構造で、まあ、そのどっちかのフロアで、
はい、
あのいつも通り、
はい、
テキーラのお祭りが、
うん、
メインフロアよりサブフロア、サブフロアっていうかバーカン周りが一番盛り上がるというねおかしなイベントがありますけども、
はい、
やりますので、
はい、
まあ、もちろん店でも大丈夫です、昼夢ですから、
うん、
まあ、お酒飲む人は ID 持ってきましょう、
うん、
はい、という感じで、
はい、
ぜひ遊びに来てくださいなと、
はい、
なということ
ですかね、
はい、
はい、ということで、今週はですね、
はい、
アーティスト小高さんをお招きして、はい、お送りいたしました。また来週も引き続き後半、はい、
後編よろしくお願いいたします、
はい、ということで、
はい、
お願いします。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
そういうわけでバブルビー
最後の曲をですね、
あ、そうそうだ、はい、曲を見ないといけないと
思います、はい、じゃあ、聞いてこれを聞きならお別れということで、はい、行っていきましょう、バブルビーフューチャリング炎上 G で、
はい、
ヨーセクシーガールの 3D ナウリミックス、
はい、
はい、聞いていただきましょう、
はい、
また次回。Thank you.
違う。ガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガHome of resistance, not here. Audience, essential. Final season, Banten, Tsubuki, Mashiri. Home of resistance, not here. Audience, どっちがキュートなの?